この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。
こんばんは。
2024年、1月13日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。私たちが今収録をしているのはちょっとね、日にちが13日では13ではなくて少し前なんですけれども、
はい、
ね、先週の収録というか、放送配信は、その年が明ける前に撮ったものだったので、ちょうどね、北陸の地震が起きる前に撮ったものだったのでね、何も言えなかったんですけれども、ちょっとね、日本は新年明けてなかなか、おめでとうとかお祝いするムードになれずに、おりますね、我々も。そうということで、今日も挨拶は普段の挨拶ではなくて少し、しんみりした感じで始まってしまってますけれども本当にね、はいはい、北陸地方の方々には、ね、本当に心からお見舞いを申し上げます。
はい、申し上げます。
私も何年前だったかな、2018だったか2019に実は石川県の輪島の方に、2泊で旅行に行っていて、朝市も行って、本当に楽しい思い出があります。なのでなかなか映像を見ると心が痛むんですけれども、一日も早い復興があることを本当に心からお祈りしています。
そうですね、うちも祖父母、母方の祖父母が新潟なので、なんか直接的には大丈夫だったみたいなんですけど、結構揺れたってことね、すごい心配しましたね。
そうですね、まだね、今ちょうどこの収録が配信されてる頃にどうなってるかね、わからないですけれども、本当に不安な日々が、ね、続くと思いますけれどもね、必ずいい方向に行くと信じて、
そうですね、
ね、心を強く持っていきましょう。
はい、
ということで、
じゃあこれより先は通常通り、通常通り行きましょう。やっていければと思います。はい、はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
はい、では人間観察のコーナーからやってまいりたいと思います、はい、このコーナーはお互いの近況を話すコーナーでございますと。はい、まあ私年末年始ちょっと何もなかったので、とりあえず年末年始の話でもしようかなと思いまして、どうぞするんですけど、30日はね、ひかちゃんとね楽しく時間を過ごさせていただきまして、
楽しかったね、あれもね、
ね、楽しかったですね、終日。
終日。
で、ご飯もいただきまして。
はい、ありがとうございました。来、はい、ていただいて。
ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい。で、31日、実家帰るかと。毎年ですよ。私、本当にね、年末年始をね、家族以外と過ごしたことが未だになくて。
いいじゃないですか。
なんか、あるでしょ、でも大体。でも、思春期にさ、その、友達と過ごしたり、彼氏と過ごしたりするでしょ。
そうなの、そうなの、
行かないんですよ。あるじゃん、なんか初詣ウェイみたいな、 あるじゃないですか。
私もやったことないか分かんないけど、そうなんだ、へえ、
そうだよね。で、私もやったことなくてよ、なんで毎年帰ってるんですよ。で、お兄ちゃんとかはね、その結婚するまでは同じように31日から帰ってきてたんですけど、結婚してからはね、年明けてから帰ってくることになってきてて、なので、なんかやめ時が分からずね、
やめ時ね、
常に帰ってるんですよ、
はい、
であとやめ時が分からないといえば0時00分、はい、1月1日の0時00分にジャンプをするという儀式が私たち世代にはあると思うんですけど、あれもね、やめ時が分からなくて
ごめん、その世代ちょっとよく分かんないんだけどその習慣を、分かんない
その習慣やってないですか。
やったことない。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、本当ですか。
はい。
いや、私、毎年やっておりまして、 で、なんかその、それこそ やめ時がわからなくてですね。うん、でも、なんかさすがに、あの、年越しそばを食べてる両親の前で31歳の女が飛ぶのはどうなのかと、ちょっと今年はちょっと思っちゃって、
はい、
あの、でも、やめられないので、うん、あの、別室に行って飛びますか。
わざわざ
そ
う。わざわざ。
あと30秒だ、つって。おもむろに立ち上がって、そば食べてたのに、おもむろに何も言わずに立ち上がって、廊下に出て、ぴょんって飛んでき
た。かわいいんだけど。何その儀式。い
けるどうもね、やめられないんですよ。はい。
まあ、ち
ょっと。みたいなことがあったりとか。
生まれ変わりみたいな感じなのかしら、うん、その儀式の由来は。
なんかね、これ、ことの始まりはね、何、ガクトだったのかな、なんか誰かわかんないけど、だから有名人がやってるのが流行って、そうでジャンプをするっていう儀式が結構ねみんなやってるんですよ。
はい、そうでしたか。
それをまあ未だにやり続けてるっていう。
可愛いです。これからもぜひどうぞ。
ありがとうございます。はい、ちょっととりあえずやり続けようかなと思ってるんですけれども。うん、
はい、
あとは、あの、ま、ちょっと今年もね、あのすれ違いで、うん、兄家族と会わなかったんですけど。
すれ違いですね。
じゃあ、すれ違いでね。
甥っ子にもまだ会えて。
甥っ子にも、うん、会ってないですし、うん、まだちょっと一度もお年玉もあげたことがないんですけど。
あの、多分もう結構大きくなって、あの、変化があると思うよ、そろそろ。ね、ほら。
ああ、でもそれ、あの、そうそう。で、帰った時にさ、
うん、
お母さんがさ、その画像、うん、動画を見せてくるのよ。
うんうん、
ほら、見て、みたいな。
うん、
そうね、あのひかちゃんも見せてくるし、あの愛ちゃんも見せてくるんですけど、はい、おいっ子めいっ子の動画をね。
すいませんね、分かってるんですよ。
そう、なんかいろんな人からね、その自分の子供じゃない子供のね、あの動画がすごい送られてくるんです、
う
ん、私は。
すいません、もう本当にすいません。
いや、いいんですよ、いいんですよ、全然、はい、
はい、
でお母さんも見せてきてさ、
うん、
その動画がね、あのおしっこしてる動画だったで、なんか
トイレで、
私なんかおしっこ、こう、そうそう、うん。でも初めてトイレで、そのおしっこできたっていう場面だったみたいなんだけど、
はい
はいはい、
うん、
でも私、何、この後の展開が分かんなすぎて、うん、なんかどういう感情でこれを見ればいいのってなってきて、
いや、まあ、
でしかも動画もさ、大体長いのよ、普通に撮ったものをそのままアップロードするからさ。
はいはいはい。
だから、最初の方は見てたんだけど、なんか気まずくなってきて、
うん、
ちょっと、まあ、いっかと思ってテレビ見てたの。
うん、
なんか、そしたらお母さんが、あ、今だったのに面白いのって言うから、何があったのって言ったら、チンチンオープンって言ってたのみたいな。なん
か、え、それ子供が、その甥っ子が、
そうだよ、甥っ子が。でもお母さんがそれを私に見せた、お母さんもどういう気持ちなのみたいな感じだって、なんか、うん、変わってんなっていうのがあったりとか。
はい、
はいはいはい。
まあでも確かに、あの自分の子供だったら、そのね、こうおむつ替えとかさ、こうおしっこのとかうんちのさ、うん、様子って別に何とも思わないんだろうけど、むしろ嬉しいんだろうけど、
うん、
まあ、私も甥っ子をね、いくらさ0歳数ヶ月児とはいえ、
うん、
なんかやっぱりトイレの時は気を使うよね。だからおむつ替えの時やっぱね、やっぱ違う部屋に行く。
うん、
うん、なんか、
しかも性別も違うしさ、
うん、そうそう、性別が違うしね、本当に。だから、うん、なんかちょっとその辺は気を使いますね。
そうでしょ。
うん、
はい、
はい、どうぞ。あとは、すいません、続けて。
そうそうそう、
うん、
あとはね、あの初詣をもう、あの親としか行ったことないんですけど、
はい、
で初詣行って、まあ年々ね、値上がりするおみくじとかをね、こう引くわけですよ。
あ、年々値上がりされてるんですか。
そう、年々値上がりしておりまして、最初100円とかだった気がするんですけど、今200円でして、
うん、へえ、
うん、でおみくじ聞いたらさ、末吉だったんだけど、うん、なんか書いてあることがさ、最初なんか導入文みたいなあるじゃん。
はいはい。
導入文でまず人間関係のもつれがありますっていう導入、
うん、
で最初、そう、仕事の欄なんだけど、仕事の欄は、
うん、
小さな仕事はいいが、うん、大きな仕事はまとまらない。で次があの恋愛なんですけど縁談まとまらない、はい、次が病気健康に関することなんですけど、あの、うん、誤信がある。で、
うん、
最後は学業、当たり外れが大きいって書いてあって、なんだこれってなって、あのすごいムカついて、うん、いつもはね1年間一応財布に入れとくんですよ。で翌年結ぶみたいなのが風習でやってんだけど、
はいはい、
ムカつきすぎてすぐ結んでやりました。こんなんいらねえ。
多分それはその通りじゃなくなるので大丈夫です。
そう なんでこんなにこんな年始からこんなこと言われなきゃいけない200円も払ってと思って。ムカつくんと。こんなんいらないと。
いいね。なんかそういう心持ちで、うん、多分引くおみくじはいいね。多分、そうだったら大丈夫だってよ、そういう人
は。あ、ほんと？じゃあ、まあ他のところでね、うん、引いて、大吉引いてやりたいなって今、目論んではいるんですけれども。
あ、いいじゃん。うん。はい、100個ぐらい引いたら多分どれか大吉だよ。
そう。DJ 松永とかもマジでそれやるらしくて。
あ、そうなんだ。
大吉出るまで引き続けるっていう。
受けるわ。
あと、お賽銭？お賽銭って言うんだっけ？
うん。
お賽銭1万入れるらしいの。
へえ。
今年もやったかは知らないけど、それをやったって言ってた年がありましたね。うん、
なるほど。
はい。みたいなお正月を過ごしまして、
はい、
2日に自分の家に帰ってきました。
はい。お帰りなさい。
ただいま。
はい。じゃあ、続けて私もいろいろと人間観察あったんですけれども、ちょっとせっかくなので、はい、年末年始の過ごし方、
あ、いいんですか、ありがとうございます、すいません、さっきいっぱい教えてもらったけど、ね、こんなんもあるよってね、
う
ん、
そうそうそう。私はね、ちょっと両親が年末年始は日本から海外の方に基本逃亡じゃなくて滞在しておりまして。
いいですね。
うん、どっちもね、本当に2人で行くんだけど、毎年、
うん、
だいたい3週間ぐらい行ってんのかな。なので、そもそも帰る家がないっていう感じですね。いいね。
あ、そういえばね、その、うん、お母さんがさ、なんかひかるちゃん本当お料理も上手だったから、もうね、本当にお母さんの日嬉しかったってまた言ってたのよ。
嬉しい。
そう、で、うん、なんか
この前も呼べばよかったかなってちょっと思ったんだよね。
あ、確かに。ひかるちゃん年末年始、うん、実家に帰ってるのって言うからさ、で、いや、ヒカルは、なんかパパママが、海外行くから、一人なんやってって言ったら、うん、お父さんが、一人だったら別にうちに連れてくればよかったのに、
って言ってた。嬉しい。
うん。全然一人なら来ればいいのに、って言ってたんで。
嬉しい、まあ。
もしよかったら、来年来てください。
ありがとうございます。
は
い、
来年、あ、そう、今年ね、今年、私が結婚してなくて、私が帰るっていうことになったら、ぜひいらしてください。う
ん、今年私が結婚しなくて、来年も両親がいねったら、じゃあちょっとお邪魔させてもらおうかなと思います。
ぜひ。大したものもないですけれども。
まあね、はい。いやいやいやいや、もう、はい、そのお言葉だけでも本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、いや本当に嬉しい、それは。なんか、
うん。
うん。なんだっけ。あ、そうそうそう。それでなので、
はい、
両親がいないので、私はもう帰るも何も、ずっと家にいました。
あ、いいですね、でも。
はい。
羨ましいですよ。
うん、で、まあ私はそのクリスチャンなので、特に初詣も行かず、うん、ちょうどね、31がそう日曜日だったので、日曜日に礼拝に行って、ちっちゃいのが月曜日なので、月曜日から普通に仕事をして、
お
で、また、そう、なので、全然普段と変わらなかったです。
あ、そうだね、日常過ごされたんですね。
う
ん、
そう、日常過ごしてましたね。
あ、いいことです。
で、はい。ですね。あ、でも年末にのんちゃんが来る前に兄夫婦とおいっ子ちゃんと会ったぐらいですかね。
ああ、そうだね。
ちょっと家族らしい家族イベント的なことやったのは、それ以外も本当に普通に過ごしてました。
ああ、いいじゃないですか。
はい、うん、
うん、
はい、ってことですいません、なんか人間観察でなんか私も自分の年末年始とか言っときながら何もないっていうね。
お餅の話してよ、お餅の話。
あ、もちろん。ちょっとここで一つ話
を。年末年始なんで。
年末年始、まあ、一人でね、過ごすと、やっぱりいろんなこと考えるんですよ。なんか、ちょっとしたことでね。
うん、そうね。
はい。で、ちょっとしたことの、今回の一個の例はですね、
はい。
お餅なんですけれども、
はいはいはい。
餅をね、食べながら、
うん、
なぜこの食べ物をみんな食べるのかということを考えてました。なぜこんなにも危険な食べ物を食べるのだと思いませんか。だってあんなにもさ粘着力のあるさ、うん、ものを、
うん、
なぜ食べるのかって結構気になって、
うん、
だってさ米でいいじゃん、米で味同じなんだからさ、でもその米わざわざさ、まあね、もち米にして、うん、もち米をさらにさ叩いてさ、
う
ん、ネバネバさせてさネバネバっていうか、なんか何あれは海苔にさせてさ、海苔を食べてるんでしょ、はい、みんな。
そう、海苔代わりにねしてた時代もありますからね。
そうそうそうそう、
うん、
不思議な食べ物を食べるなと思ってそんなことを考えている年末年始でした。
でも本当に私もさ、だから お餅ってまあ1年に1回その年末年始ぐらいしか、まあ、年始かしかほぼ食べないんだけどさ、
うん、
で今矯正してるじゃないですか。ただでさえいろんなものが、はいはい、こう矯正器具と器具にこう引っかかってんのに気づかずに飲み込もうとしてしまう危険性がすごいあるんですよ。わかる？長いえのきとかも最悪で、その引っかかって、うん、その飲み込めないのに、うん、飲み込めると思って飲んじゃうみたいなことがね。で、って
どうなんの？
いやもう出す
べらって、ねそれうんうん、
みたいなことが、ね起こりうるんですよ。で、
ですね、確かに
年末年始でそのお餅食べて、いや餅も同じ現象起こるなと思って、うん、私も久しぶり食べて、うん、いや怖っこの食べ物ってすごい思ったの。
だよね。
うん。
いやめちゃくちゃ思った。なんかさ、そう海外で餅って結構 あるんだけど、その餅っていう時の、うんうん、その海外の食べ物ってその日本のあの餅ではなくて、
うん、
あの雪見大福のこう皮みたいなさ、ああいうの餅って、ね、なんかちょっとこう確かにもちもちはしてるけど、
うん、
あの海苔ではないっていう。
うん、まあ、あれぐらいでいいよ、
ね、我々が食べてるものはさ、そう本当に危険だよね。
いや本当に危ないよ餅は。
いやそうなんかだってさ、あの伸びるじゃん。
伸びます伸びます。って、はい、非常に
伸びて伸びるだけならまあそうめん的な感じかもしれないけどさ、
うん、
長い食べ物って他にもあるじゃん、
はいはい、
伸びて、
うん、
だけどくっつくからねやつらは。
いや本当にそうよ、ひっつく、うん、くっつく、
うん、でだからまあ成人の我らでさえ危険なんだから、
うん、
幼児とかさご老人の方々はもう大変よ、気をつけないと。
そうで本当にさ年始はさこの老人の方がさあの餅詰まらせてみたいなさ、うん、まあよくあるじゃないですか、うん、でさ、うん、
よくある。
両親とかもさそのもうおじいちゃんおばあちゃんにはもう餅は食べさせちゃいけないよとか言うけどさ、
うんうん、
多分食べ続けるだろうなと思って、もう何歳以上はお餅は食べていけませんみたいな風にさ、ねうん、なんか誰かがさ表明してくれないとさ食べ続けるよ、
うんうん、でしかもこれは想像だけど、うん、多分当たってるけどその老人ってやっぱりあの口の中のさ水分もなんか減ってきてそうじゃん、なんか分かん
ないけど。なるほどね、確かにね。
だからよりくっつく気がするんだよね。
確かに。
あとさ噛めばいいって問題でもないんだよね。あの例えばさリンゴをね、
そう
あの幼児がこう、
う
ん、詰まれてたっていう話も、ね、たまにニュースであるけど、
うん、
あのリンゴはさ、まあ、噛めばさちっちゃくなって危険性は減るじゃない、
うんうん、
だけど餅って噛んでも噛んでも変わらないからね。
またついてるみたいなもんだからね。
そうそうそうそう。ということで、ね、餅の危険性はね本当に高いですね、
うん、私もさなんかちっちゃい頃飴を詰まらせてなんか逆さにしてこう背中ポンって叩かれてポンって出したみたいなエピソードたまに親から聞くんだけど、うん、さ餅はさそれできないもんね、ひっついてるから。
うん、できない
ね。できないですね。だからさちっちゃくすればいいじゃんっていう説もあるじゃん、なんかお餅屋の四角の一個じゃなくて、うんうん、ちっちゃく切ったやつを食べさせたらいいじゃんみたいな言うけどさ、うん、いずれにせよなんかそのどんだけちっちゃかろうとさ噛み切れなかつ粘着力がすごいってことには変わらないと思うと、うん、やっぱ食べない方がいいかもしれないね、うん、
ね、ま、だから本当にあの必ずやっぱ水は隣に置いておく。
あ、水ね、
まあ、水あってもね、でも詰まった時に水なんか飲んでらんないもんね。なんかつるんってなっ
ちゃうね。そうだね、うん、しかもなんかあんまりなんか洗い流してくれなさそうだよね、うん、
そうだね、
うん、
いや本当になんかこんなに危険な食べ物ってあるかなっていうぐらい危険じゃない
だって。確かに。
なんかさほら熱湯とかその熱いものはさ危険だけど食べないじゃん、飲まないじゃん、
うん、
とか辛すぎるものはさ口 その飲み込む前にさ気づくじゃん。
確かにね。
けど餅ってさ飲み込むことによってしかこう危険性を回避できないってさすごい食べ物だよね。
そうだね、気をつけようね、うん、
気をつけようね。
何歳まで食べる餅？なんか私何なら別にそんな好きじゃないから別にもう食べなくてもいいかも。
いや私結構好き。
好き
なんならあのきなこ餅大好き。
きなこもね。きなこも
きなこもやばい、きなこもやばいし餅もやばいからきなこ餅とかも超危険な食べ物だよねきっと。
もうきなこはもうさあの粉じゃなくならせてこうなんか湿らせて味はきなこだなっていう状態にして食べた方がいいと思う、
うん、まあ確かに そうでもこのそうそうこの餅のネタを思いついた時ネタって言ったんだけどあのあの話をね思いついた時には何食べてたかっていうときなか餅だったんですけど、うん、あのやっぱあのなんか粉っぽくてホフホフってなる感じの粉だった
かな、うん、粉危ないよね私粉も嫌だわ粉
危ない、
うんうん、
ただあの年始はちょっとあのお腹の調子が 100% ではなかったんですねちょっと、まあ、この、はいはい、来週のネタになりますけどこちらはは
いはいネタばかりですねあ
の、うん、ネタばかりはいなんですけどあのその時にね唯一食べたかったものがお餅だったんですよ、うん、
へ
えお腹の調子は良くなかったけどやっぱなんか食べたいなって思うのはお餅だったんですよね
へえ
ということであの気をつけて食べます私はこれからも食べ続けます
そうだね
はい、
うーん私はちょっと、うん、まあ今でもまあそうねあのお雑煮ぐらいしか食べてないので
、うんうんまあ、でもね、あの覚悟はできてる詰まった時に手を突っ込む覚悟はできてる
あまあ突っ込んで引っ張り出せればいいよね
うん、
うん、
もう喉が傷ついてでも何でもやっぱ取り出さないとダメじゃん
多分、うん、そうだねうん、
うんその覚悟を持ってこれからも食べていこうと思います
まあでも気をつけましょうお互いね年取っていきます
はい気をつけましょうはい、はいはいそうですね、
お疲れ様ですはい
ありがとうございます、はい、こんばんワンダホ
ーみんなのメッセージいつだって何だって待ってます
アラサー女子の人間観察
ではお便りのコーナーやってまいりたいと思います
はいお願いします
はいあ、私が読んで大丈夫でしょうか
あー、お願いします。
ラジオネーム、匿名ちゃんさん。
はい。
こんばんワンダフォー。のぞみさん、ひかるさん。年末はいかがお過ごしですか人間関係リセット症候群、わかるーとなっていました。そこで、ひかるさんが留学のキーワードを出されていたので、相談したかったことを思い出しました。具体的には海外の大学院への進学についてです。現在修士1年で修了後は博士課程あどちらでもいいんですか
どちらでも大丈夫
はいあそうなんです、ね、はいじゃあ博士課程にさせていただきますに進学したいなと思っています、はい、ずっと留学したい気持ちはあったもののタイミングや金銭的な事情で行けず諦めていました。いざ調べようと思っても大学院かつ文系の留学事情は情報が少なく、ひかるさんが1、大学院留学をした理由、2、お金のこと、3、留学して良かったことや気づきなどがあれば聞かせていただきたいです。長文になってしまってすみません。ぜひお時間ある時にお聞かせいただけると嬉しいです。とのことでございます。
ありがとうございます。
こちら私も興味がありますよ。はい、ぜひ
教え
てください。はい、
はい、意外に話したことなかったのかな
そうだねそうかも
なんか質問が来て思ったんだけど、うん、確かに話したことなかったかもしれないのでちょっと軽めの、
はい、
ざっくりとお話をさせてもらうとまず、留学した理由ですよね1個目の質問が
うんうん、
うんうん、あその前にあの海外の大学院の進学を考えてらしゃるということで、それはすごくチャレンジングなので大変だと思うんですけども、はい、まあ頑張ってくださいということですね、うん、まずは、
はい、
で、私が留学をした理由なんですけど、まあいろいろ後から付け加えることはできるといったことに対してね、
そうね、
いろいろとプラスもちろん出願するときにはそれなりにちゃんとしたことは書きます。
はい、それはそうだ。
はい、それはそうですよね。なんですけど、はい、付け加える前のいろいろと飾る前の
はいはいいいですねいいですね
理由はとりあえず行きたかったっていうとりあえず海外にもう一回行きたかったっていうのがまずはありますね。
いいじゃないですか、ものすごくシンプル、
うん、そうでもうねこれはでももともとそのさらにそれをたどると、
うん、
小さい時からも行きたかった。小さい時に物心がついた時からこれラジオで話したと思うけど両親に私はひかちゃんは大きくなったらホームレスになりたいって言ってたんだって
ホームレス？
そうホームレスで、それがホームステイと間違えたんだって 可愛いですよホームレスになりたいって言ってて、
もうびっくりしたよねお母さん
びっくりしたよね、そうそうそうホームレスみたいな、で、まあ、ホームステイがしたかったらしいっていうぐらい、なんかまだそのホームレスとホームステイの区別もつかないような時からホーム、その海外に興味があったらしい。
へえ、
うん、でそれも自分ではなんとなく覚えてるんだけど、
うんうん、
まあなのでもともととりあえず行きたかった。
はいはい、
で、
いい
ですね、最初にチャンスが巡ってきたのが高校の時で、いい高校の時の高校1年生か、うんうん、で3週間ホームステイをして、ホームレスじゃなくてね、うん、ホームステイをして、あのすごく楽しかったので、やっぱりここにもう一回戻ってきたいなと思って、その次が学部の3年の時、
うんうんうん、
でそれは交換留学で9ヶ月間行って、うんうんうん、でその時にまあ本当にそれまではこう海外行きたい行きたいって思って、自分は英語得意だって思って行ったんだけど、全然喋れないし聞けないし、でもうズタボロになって結構辛かったのね、その時が。で特に周りにこうアジア系のカルチャーも人もいないような地域だったので、
うん、
あの孤独感を高めて強めて帰ってきたみたいな感じ、ちょっと悔しさといろいろあって、で、うん、その時にもう一回行きたいなって、チャレンジしたいなと思ってたのが、うん、大学院の留学で行った、そもそものきっかけじゃないの、これはあの気持ちですね。なんで行ったのかって言ったら、たどるとそこにあります。
そうなんだ。
でただまあ行きたい行きたいっていうだけだと、あのなんていうの、行きたいっていうだけで行ってもしょうがないなと思ってまあ行くからにはやっぱり何か形にして帰ってきたいなと思ったし、まあもちろんね、海外に行くっていうその方法は、例えばあの大学院留学じゃなくても、なんだっけ、ワーホリか、ワーホリもあるし、あ、はいはい、まあいろんな方法がね、あっての海外に行くことはできるんですけど、私はその中でもやっぱりあの勉強っていう意味で行きたいなと思って、大学院留学にしようと思って行きました。
うんうん、なるほど。
っていうところです。はい。
うんうん、いいですね。
はい。で、まあ、大学院留学だとね、やっぱ研究になるので、研究何がいいかなって、はい、まあ、その時に考えたんですけどだからちょっとあの順番で言うと不順だよね、あの本当はね。
へー、あ、うん、そうかな、やりたい研究があって、それが海外だから海外行くみたいなのが、
そうそうそうそう、本当はそうでしょ多分。なるほど、ね、うんうん、でそうあるべきだなって思うんだけど、私の場合そうじゃなかった、はいはい、とりあえず行きたいってのがあって、うんうん、どうやったら行けるかなって考えて、大学院留学か、大学院留学か、何を研究しようかなって思って、まあ、自分がその時に興味があった分野を見つけていったっていう感じかなと思います。
へ、なるほど。
でただあのこれは2つ目の質問に関わると思うんですけど、あの、はい、お金ですね。お金はあの本当に大きくて、特にあのアメリカ、私がいたのがアメリカなんですけど、やっぱアメリカの大学院ってもちろん学部もそうだけど、あの本当に高いので、
うん、
まあ、1年間高いところだと 4,500 万します。
はぁ、
そうなので、あの当然私はそんな、そう、いけなかったので、あの奨学金もらわないといけない経済状況だったので、奨学金をもらって行きました。まあ、その どういうふうにしてその奨学金を得たのかって、ちょっとね、あのこの辺はあまり詳しいと、いろいろとプライバシーに関わるので、ちょっとこの辺はさせてもらうんですけ ど、あの基本的に全額カバーしてくれるものをもらいました。
え、奨学金ってさ、なんかいろいろあるの？
いろいろ
種類があるの？
うん、いろいろある。で、まあ、日本政府が出してくれてるやつもあるし、
はいはい、
完全にその個人が出してくれてるやつもあるし、
個人が出してくれるやつ、あるいは
その行く、うん、まあ、その個人とそのなんていうのかな、有志っていうの？その特殊化っていうんだっけ？そういう人たちのこと。あ、そうそうそう。特に社会、あ、特殊化、特殊のある人、社会奉仕、慈善事業などを熱心に実行支援する人ですね。
へえ、特殊化。へえ、はい、
まあなので、あのどなたかがこう将来の若者の海外留学に役立ててほしいっていうので、お金をこうボンと上げて、それをあの留学、あの奨学金として取引をしてくれるところがあったりするんですけど。
へえ。
なので、まあ、いろいろあります。で、あの、
ね、
県の、そう、各県の奨学金もあるし、あるいはその行く先の国からのお金も、奨学金もあります。例えばアメリカだったら、アメリカの政府が育ててるあのお金もあるし。
へえ、
うん。なので、結構調べればいろいろあるはずです。
なるほど、ちょっと知らなかったです。
はい、ただ私はこれはまあ経験としてですけど、留学に行く時にはアプライしますよね、応募します、はい、出願しますよ、
ね、はい、
でその出願するのの、はい、その通る倍率と奨学金に通る倍率で言ったらもう圧倒的に奨学金の方が高い、た大敗っていうのは大変ってこと、その狭き
門
ってこ
と、はいはいはい、倍率が高いってことですね、
差別率が高いってこと、そう、なので、なるほど、まずはどうやったらお金得られるかっていうのを考えるのは一個考え方のヒントだと思います。
なるほど。
で、私も何をそのどうしたらいいのかっていうのが分からなかった時にその先輩に聞いたら、うん、まずはお金をもらえるところに行きなさいというアドバイスをもらって、うん、お金があるところに行けと、で結構それは正しいなって今でも思うんだけど、うん、やっぱりそのやりたい研究って、まあ本当に純粋にやりたい研究があるんだったらそれはそのまま進んでいいと思うんだけど、私みたいにとりあえず海外に行きたいとか、うん、もうちょっとチャレンジしたいとかっていう漠然とした人だったら、うん、まずはお金があるところに、
お金がある大学院ってこと？
うん、お金がある大学院とか、お金がある国とか、お金を出してくれる分野とかに行くのは一個 の、
うん
ね、手かなと思います。
うん、
本当に高いとこだとね、本当1年間700、800万とかかかるようなところもなくはないんですけど、でその分野がもうどうしてもやりたくて、はいはい、っていうんだったら、まあ私は、まあ、私はというか、まあ、でそれで進む人はもちろんいると思うんですけど、私個人はそういうやり方はできなかった、てかそこまでこう情熱を持って進みたいって分野が少なくともハワイに行く前はなかったんですね。
うん、なるほどね。
なのでまずは自分が経済的に支援をもらえるところに行こうと思って、
なるほど、
いろいろと進めていった感じです。
なるほど、勉強になりますね。
はい、でプラス、はい、今回その博士課程に行きたいっていうことなので、これは、うんうんうん、私の場合とは違うんですけど、私は修士で行ったので、で修士の場合ってなんか基本的にお金をくれないんですね、その大学側が。
はいはいはい、
なので自分でその大学以外のところでお金をゲットしてで行かなきゃいけないんですけど、はいはい、まあ、あるいは自分のね貯金を使ってなんですけど、うんうん、博士の場合には特にアメリカは、大学がお金を出してくれます。
はいはい、
なのでお給料、まあ、スタイペンドって言うんですけど、お給料的な感じの生活費を出してくれて、プラス、学費がタダになるっていう GA シップっていうシステムがあって、
うん、
まあ、言い方いろいろこの国によってとか地域によって違うんですけど、はい、グラジュエーションアシスタントシップっていう GA シップってのがあって、
はいはいはいはい、
でこれをこれもらえないと基本的に大学院の博士課程には入れないところが多いです。
へ
え、うん、でも大学もやっぱりさ、博士になるとその年の在籍期間が長いので、あんまりこうむやみにバンバン人入れちゃってもお金払えなくなって大変な状況になっちゃうかもしれないからっていうことで、基本的に、入学を許可する人たちにはその GA シップというのを与えてるはずです。
その GA シップっていうのは どうやって獲得するものなのですか？
それも、アプライするときに、出願するときに同時にその GA シップにもアプライしてる。多分その、まあ、大学によってやり方は違うと思うんですけど、基本的に多分同時にやってるはず。
別の機関ってこと？その大学院とは全然別の機関に申請するってこと？
私の知ってる範囲で言うと同じはずなので、はい、その自分で大学院博士課程に進学する出願するときに多分同時に出願してると思う。
へー、そうなんだ。
別の機関じゃなくて同じ機関に。
なるほどなるほど。
そうで、そうだね、うん、何を止めたんだっけな。そうなので、博士課程に行きたいんだったら多分アメリカの場合は少なくともそういうのがもらえると思う。けどその代わりすごく倍率が高い、やっぱり。
確かにね、
うん、日本でその博士課程に行きたくて、で行きたいって言って、で同時にお金をもらって博士の研究するってなかなかないんだけど、アメリカだとそれが叶えられるんだよね。そう、なので博士課程のアメリカ、あるいはどっか他の国でも GA シップのシステムがあるところは結構いいかなと思います。
良さそう、
うん、 うん、私もあの2年目は実は GA シップもらっていて、
あ、なので、発火水じゃなくてももらえるってこと？
一応ね、そう、あのアプライして、まあちょっとこの辺なんかちょっと自慢っぽくなっちゃうけど、
はい、いいですよ、
アプライ出願をして、あんまりその収支では上げてないんだけど、たまたま私はラッキーなことにもらえたので、うん、お給料とあと学費無料で行きました。
すごいね。いいですね、
はい。そういうこともあります。ただその代わりあの教えるっていう、あのお仕事をもらって、その教える代わりにお金もらうって感じかな、そのイメージで言うと。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
一応なんかの対価ではあるってことか。
そうそうそうそう。で、まあこの辺はね、本当にすごいなって思うけど、アメリカの教育システムは、あの、うん、やっぱり大学院に行って、特に博士課程まで行ったら、もうほぼ、はい、なんていうのかな、こう将来 教育もするし研究もするってことじゃん。
うん。
博士課程まで行ったら、今度大学の教授になったら教育もして研究もするって、でそれを、うんうんうん、もうその大学院にいる間からやってくれてる感じ。
うーん、
その研究もして、あのでも同時に教えてねって、でもその代わりにお金あげるよっていうので、もうその大学にいる間から両方ともできるようにシステムが組まれている。そうそうそう。で、その教えるのも、あの完全にそのどうぞ教えてくださいって自由にやらせられるんじゃなくて、ちゃんとアドバイザーがいて、そのアドバイザーがその研究の面も教育の面も両方とも見てくれる、面倒見てくれる。
いいじゃないですか。
そうそうそう。なので結構いいシステムだなと思います。
へー、うん、
なので、あの私のその行ってた大学院の博士課程の先輩は、子供がお子さんがいらっしゃる方ももちろんあのいたし、
うん、
で子育てしながらお給料もらって教えて研究してっていうのをやってました。
うーん、なるほどね、
はい、
知らない世界
ですよね、まあ、ちょっとね、うん、あのいろいろと大学によってとか、まあ、国によって全然違うので、あのもしかしたら当てはまらないところもあるかもしれませんけど、うん、私 の、
はいはい、
あの知ってる範囲ではこんな感じだったっていうところを
シェアさせて
もらいました、はい、
勉強になります。
はい、長々とすいません、
はい、いえいえ、留学してよかったことや気づき、
ちょっとでもこれはちょっと一言じゃ語れないなとか言って、
まあそうだよね。
うん、まあでもね、まあ、英語に関してだけ言うと、
うん、
英語に関してだけ言うと、やっぱね、スピーキングはね、慣れた、そう、慣れたに近い感覚で言うと、うん、その1回目っていうかな、2回目なのかな、分かんないけど、あのすごい心がズタボロになって帰ってきた、全然喋れないし、ね、もう聞けないしっていうので、うん、そうそう、あの帰ってきた時と比べるともう全然違うなっていうのはよくわかる。うん、
それやっぱ期間が長いっていうのもあるの？
期間が長いっていうこと、まあそうだね、それはあるかもしれない。プラス、ただこれはね、まあ、英語の先生としてもちょっと言いたいんですけど、とか全然リスナーさんでこういうの興味ない人がいたら本当すいませんって感じなんですけど、
うん、
英語を喋れるようになりたいからっていうので海外に行くのはやっぱ違うと思う、私は。海外にどれだけ長くいてもやっぱ喋れない人は喋れない。やっぱりね、もともと持ってる英語力までしか伸びない、なんていうのかな、スピーキングに関しては。
確かにね、うん、単語つなげで喋ってたら一生単語だけの喋り方になっちゃうみたいな。
そう、
確かに確かに、
うん、だから本当にちゃんと文法を勉強して、リーディングやって、うん、リスニングをやって、で最後にもそれがこう日本で伸ばせるとこまで伸ばした状態で行って、その分まで伸びるっていうのは本当に素晴らしいことです、実際にあることだけど、もう海外に、うん、行けば英語が喋れるようになるかっていうと、そういうわけではないな、慣れるかもしれないけど、うん、慣れるって言ってもその限度はやっぱり自分の持ってる英語力までだなって思います、
うん、なるほど。
なので、そう、1回目の留学で私がズタボロになった理由は、おそらくもうそもそも英語力が低かったから、もうそれに尽きるなって思う。
そうなんですね。
はい、ということで、すいません、ちょっと関係ない方々申し訳ないけどこんなところ
で、いやいや、興味深かったですけどね、まず知らない世界っていう感じなので、
ありがとうございます、そう言ってもらって、はい、
ちょっとね、結構参考になったんじゃないかなと思います。
はいね、なんかもっと追加の情報が欲しければ、はい、そうね、個人的にまたぜひメールをくださいまし、
はい、ぜひお待ちしております。はい、
お待ちしております。
はいね、メールね、お便りがね、ちょっとね、
あ、そうですね、まあ、
今
ね、
ちょっと、
年始の大サービスを行っておりまして、 どんなお便りでも募集をしておりますね。今の年始の期間限定 の特別セールでございます。ですよね。
あ、ですです、はい、です、はい、そうです。
ですよね、はい。はい、普段はね、あのハードルとか高いかもしれないんですけど、今回に関しては、今回に限り、ハードルを低くしておりますので、どしどしください。
まあ、いつもね、何でもいいって言ってんすけどね。はい、いつもハードルは激低なんですけれども。
はい。
はい。ちょっとね、結構年末の収録でですか、結構いっぱいお便り紹介させていただいてしまいまして。
はい。
ちょっと少なくなってきたなっていうところで、ちょっと不安を覚えておりますので。まあ、もしね、お便りなくてもね、コーナーやろうぜってさっきひかちゃんがね、心強いお言葉くださいまして、その時には私が
はい。
ひかちゃんの知らない流行り言葉みたいな、そういうコーナーやりたいなって思ってるんですけど。
マジでやってほしい、それ。
あ、だからそれを言ってもらってもいいかも。これ、ヒカルさん知らないと思いますっていう単語だけを送ってくれてもいいです。
結構知ってるぞ、実は。ピリアだって知ってるし、やってないけど。
いや、私がなんか、まあ、もう前言っちゃったからだけど、最近流行ってた、うん、骨格診断の名前とか、骨ストとかそういうのやりたかったの、本当は。
え？
何？あ、忘れてるかもしれないから、いけるかもしれないけど。なんか巷で流行ってる言葉とかあれば。
のんちゃんさ、ちなみに私話すときになんかこう気をつけてる、はい、気をつけてる、その辺なんかこう、あ、これ光知らないからこの言葉気をつけようみたいなある？
え、はゼロではないかもしれない。
なんかさ、ほらこう外国人に話すこう 口調ってあるじゃん、なんか、
はいはいはい、
あるじゃん、そのこうなるべくこう、うん、若者言葉とかそのスラング使わないにしようって思うじゃん、やっぱり外国人に対して、うん、でそれなんかそれをこう、うん、確かね、フォレイナーストークって言うんだけど、
うん、
まあそんな感じなんじゃない、きっと。
いや、そこまでではない。
あ、そこじゃない。
そこまでではないけど、例えばなんか前ちょろってだけど、ああ、まあ確かに白って200色あるしねとか言ったことあるじゃん。言ったことあるんだけど、うん、で、ヒカルがその時、
ある
そうなのって言ったんだけど、うん、白って200色あんねんっていうアンミカの言葉で。
ああ、そっから来てるんですか。アンミカ
なんか、そう、まあ、ギャグではないけど、なんか、そう、それを言ったつもりだったんだけど、うん、普通に返したから、ああ、まあいいんだけど、つって。みたいなことは、ありますよ。
え、それ何？それさ、普通に通じてるわけよ、みんな、その辺。
め、通じてる。
え、その、アンミカって何？
いや、アンミカが何者かっていうのは、多分、世の中誰も知らないかもしれないけど、なんか、何歳ぐらいなんだな、40代ぐらいの女の人、うん、タレントです。
あ、タレントさん、
うん、なんかすごく全ての言葉をポジティブに返すっていう芸をやられてるタレントさんです。
へえ、面白い。
そう。白って200色あんねんとか、ハッピーラッキーラブスマイルなんとかなんとかなんとかみたいなのかを、うん、とかをよく言ってらっしゃって、結構巷ではみんな知ってる感じなんですけど。
へえ。でもさ、意外にさ、こう見つけようと思ったら なかなか見つからなくない？それ難しくない？
どういうこと、うん、
今流行りの言葉
さ、はい
は
い、そうね、今流行りとか言っときながら、うん、結構もう時代遅れっていう可能性もありますから。
そうそうそうそう、しかもこう見つけようと思って見つけるのむずいよね、そういうのって。
あ、そう。でも、まあ、これヒカル知らないだろうなっていうやつはいっぱいある。
ほんと？例えば他には、う
ん、え、カエル化現象とかどう？
え、なんか、カエル化現象？
うん。
カエルになるってこと？
だから、こういうのを、私が、こう、単語パンって言って、ヒカルに予想してもらって、答え言うみたいな、そういうコーナーありだなってちょっと思ってて。う
ん。え、カエル化現象って、なんかでも聞いたことあるよ。うん、実は。
あ、本当。
うん。なんだっけ。え、カエル関係ある？
まあないかな。
あ、フロックのカエ
ル。元をたどればあるんだろうけど。
うん。
元をたどればあるんだろうけど、なんかその現象としてそのフロックは関係ない。
うんうん、なんだろう、カエル化現象。なんか、わかんない。
うん。なんかまあそう、これもそのまあなんか最近。新しくできた言葉だからさ、なんか諸説あってさ、なんかどれが正しい定義なのか分かんないんだけど、ただ、うん、なんかその付き合い、好きだった相手が自分に振り向いた途端に、なんか気持ち悪く思えてしまうとか。
へぇー。
そう、なんかそういうのとか、なんか好きだったのにこの一つの言動でめちゃくちゃ気持ち悪くなって無理になったとか、なんかそういう言葉らしいんだけど。
面白いねそれ、うん、やってほしいわ。てか今のその蛙化現象面白いね。
いやそう面白いよね、
うん、
まあ、結局何なんだろうってすごい思ってるんだけど、
あでもいいね、うん、それなんかそれでさ、そのそのちょっと単語1個出してもらって、1個でも結構これ持つよ、うん、持つみたいな。
そうだね、うん、
うん、あのこんな感じでこちらの事情ですけれどもなんか話せそうじゃない、エピソード。
そうでしょそうでしょ、
うんうん、いいねいいね、あそれにしようよ、
うん、じゃあそれのお便りまず募集しようじゃ
あ、そうだね、それね、お便りお願いします、うん、
光の知らない流行り言葉っていうあのお便りください
お願いします、勉強します、
はい、お待ちしております。お便りは Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。それから Apple Podcast、Spotify では評価していただけますので、お手すきの際にどうぞよろしくお願いいたします。 Voicy でも配信しております。 Voicy でもぜひお聞きください。
はい、
それでは本日は以上でございます。皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。